舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。本日のゲストは舞鶴市議会より議員の岸田圭一郎さん、田村由紀さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで本日はお二人にお越しいただいてるんですけれども、本日の放送の前半は議会改革について、後半は舞鶴市議会だよりについてをお話しいただいた後、9月定例会のご案内をお話しいただくことになっております。それでは最初に現在舞鶴市議会で取り組んでおられる議会改革についてお話をお伺いしたいと思います。議会運営委員会委員長の岸田圭一郎さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、岸田でございます。よろしくお願いします。
今回は現在舞鶴市議会では議会改革に取り組んでおられるということなんですけれども、それについてお話をお伺いしたいと思います。どういった内容なんでしょうか。
はい、議員は任期4年間を一期としていることは何度もお話ししておりますが、個々の議員にとってつきましては4年間をどのように行動していくかはそれぞれが計画を立てて、その計画に沿って活動していることは言うまでもありませんが、議会として課題解決に向け4年間議員全員が統一した計画のもとに活動してきた経過がありませんでした。
ということは議員の皆さんは舞鶴市の議員さんなんですが、統一された行動を取ってこられたのではないということなんですか。
いえ、そうではありません。年4回の定例会において常任委員会での議案審査やその時々に発生する問題や課題解決に向け特別委員会等を設置するなどして、議員全員で取り組んでおりますし、市民の皆さんに理解してもらえるようにこれまでにも議会報告会や意見交換会の実施などさまざまな取り組みも重ねておりまして、統一した行動を取っておりますので、その辺は誤解のないようにお願いしたいと思います。
失礼いたしました。それでは今回議員全員が統一した活動をするために計画を立てられたということですか。
はい、そういうことですね。これも何度もお話ししていますが、現在28人の議員は第19期の舞鶴市議会議員として活動しています。平成26年の改選後の、議員全員が市民から議会や議員の活動が見えにくいという指摘があるなど、議会を取り巻く環境は大変厳しいものとなっていることを重く受け止め、この状況を打開するには何が必要かと議論を重ねました。その結果、第19期の議会活動として今後の目指すべき方向性と基本方針を明確にして活動していくことにより、市民の皆さんが議会活動の全体像を把握でき、議会を総合的効果的に進めていくことができる指針となるものを、策定しようということになったものです。
はい、市民の皆さんが議会活動の全体像を把握でき、議会を総合的効果的に進めていくことができる指針ということなんですが、その具体的な内容についてお聞かせいただけますか。
そうですね、その指針は、第19期の議会活動の目的を明確にして実践していくものとしています。その目的については、市民に開かれた議会、また議会機能の充実、さらには効率的効果的な議会運営の3つを決定しまして、その具体策として全24件の内容を検討していくということで現在取り組んでいる最中でありまして、これまでに約2年半が経過したという状況です。
なるほど、すでに2年半ほど経過したということなんですが、これまで取り組んでこられた項目にはどのようなものがあるのか、そして今取り組んでおられるものにはどのような項目があるのか教えていただけますか。
はい、そうですね、その前に先ほど述べました3つの目的を達成するための計画としまして、私たちの議員では第19期舞鶴市議会活動基本計画を定めているところです。全項目についてお話しするには時間がありませんので、主なものについてお話ししたいというふうに思います。
はい、 それでは項目ごとにお話をお聞きすることにいたしまして、まずは市民に開かれた議会についてお願いしたいと思います。
はい、それでは、市民に開かれた議会の具体的な取り組みの一つに意見交換会の検討があります。
はい、
第18期には議会報告として取り組みを始め、意見交換会に変更しながら実施してきたわけですが、平成27年には今後意見交換会として実施していくことを決定し、27年28年は各常任委員会を中心に4班編成して、各班でテーマを設定し、それぞれの関係団体との意見交換を実施しました。
はい、
本年は後でお話ししますが、舞鶴市議会の取り組みと議員定数についてをテーマに2班に分けて4月に実施しました。内容は先日のこの放送の中でも報告させていただいておると思います。
あ、そうですね、先日今西議員と井田議員にお伺いしましたね。
ですから今日はその中身については省略させていただきたいと思います。
はい、それでは市民に開かれた議会にはその他にどのようなものがありますか。
そうですね、その他には議会の日程や視察報告を掲載するなどとして、議会のホームページの充実を図ること、それに議会情報の受発信のツールとして、FM 舞鶴さんを活用させていただくということなど、はい、8項目を実施していくことで決定しました。一つ目はこのような内容です。
なるほど、市民の皆さんが分かりやすい、理解しやすい活動となりますよう期待しております。それでは2つ目の議会機能の充実についてはどうでしょうか。
はい、議会機能の充実項目につきましては5項目において検討しております。その一つに、監視機能の充実に取り組んでいこうと決定しております。もちろん議会における第一の役割は市民の代表として、行政に対してチェック機能を働かせなければならないのは当然ですが、舞鶴市が目指すべき方向やまちづくりを進めていく上で、新たな舞鶴市総合計画が示されておりまして、その計画の進捗状況や、評価点検を実施し意見を述べていこうということを決定しております。5項目とも、実施していこう、活用していこう、充実強化を図ろうというふうに決定しています。
なるほど、この議会機能の充実についても全て決定され取り組んでおられるということなんですね。
いや、実施すると決定されているものの、昨年は実施していない項目が一つありますので、
はい、
現在その項目をどのような方法で実施していくのか、検討している状況でもあります。
それはどういった内容なんでしょうか。
それはですね、委員会の活性化を図る上で議員間で自由に討議ができるようにしようとするものですが、先ほど述べました、市の新たな舞鶴市総合計画ですが、その計画が本年の10月上旬に計画通り事業が進んでいるのか確認する予定としておりまして、
はい、
その中で、議員間で事業の進捗について、評価できる点やさらなる取り組みが必要な点などの意見を出し合って、討議をして全員が合意できた意見については委員会としての意見として取りまとめ市に対して伝えていく予定としております。
全員が合意できた意見については委員会としてのその意見を取りまとめるということなんですが、議員さんって28人いらっしゃいますよ ね。その皆さんいろいろと意見が違うと思うんですが、どうやって意見をまとめてらっしゃるんですか。
そうですね、議員は個人ではいろいろな意見を持っておるところですが、議論することでそれぞれの思いを少しでも理解できるというふうに思っていますし、全員が合意できるように意見の歩み寄り、妥協点を見つければ議員個人の意見ではなくていわば議会28人の意見となりますので、その重みには大きな意味合いがあるというふうに感じております。
28人の議員皆さんの意見となったら市民の皆さんも受け止め方が市の皆さんも受け止め方が変わってくるんでしょうかね。
そうですね、議会として市に頑張っていただいていることや さらなる取り組みの提案など伝えられるといいというふうに思っています。市民の、皆さんの信頼を裏切らないよう、点検評価で、できるように頑張りたいというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。それでは最後になりますが、効率的効果的な議会運営についてお話をお願いします。
はい、最後となります。この項目は、市民に分かりやすい議会運営や議会活動を行うために具体的な取り組み内容を挙げています。この項目は、9つの取り組み内容があります。
はい、
6つは実施するまたは一部実施するということで、決定しておりまして取り組んでいるところですけれども、残りの3つが本年の、議会運営委員会で、検討する項目となっているところです。
その残りの3つについて詳しく教えてもらえますか。
はい、わかりました。1つ目には、常任委員会の在り方の検討、
うん、
2つ目には議員の定数および報酬の在り方、
はい、
3つ目には、議会基本条例の検討で、この3項目を検討しているところです。
あ、なるほど。常任委員会という審議する場の在り方だとか、議員皆さんの定数や報酬の在り方、また条例は決め事だということを考えれば、この項目が一番議員さんの間で議論が白熱する状況なんですね。
そうです、そうです。議員の定数につきましては、選挙を行う上で基本的なことでありまして、
うん、
我々議員は決められた人数を目標に選挙で戦いますので、本年11月中には一定結論を出すために議論をしているところです。
そこで今年の4月に市民の皆さんから意見を求めるために、議員定数についてをテーマに意見交換会が行われたということなんですね。
そうですね。定数や報酬については、最終的には議員全員で決めるわけですけれども、近隣市などの状況やとか、有識者市民の皆さんの意見も参考に決めていきたいというふうに思っています。
はい、そうですか。本日は岸田さんに現在舞鶴市議会で取り組んでおられる議会改革について詳しくお話をお伺いしました。たくさんの項目を検討したり取り組んでいらっしゃるということが分かりました。
ありがとうございます。少しでも議員はこんな活動をしているんだ、ご理解いただけたらありがたいと思っております。舞鶴市議会は開かれた議会を目指し頑張ってまいりたいと考えております。
はい、岸田さん本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、それでは次に後半のテーマ、舞鶴市議会だよりについてお話をお伺いしたいと思います。議会法編集委員会副委員長の田村祐樹さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、議会法編集委員会副委員長の田村祐樹でございます。よろしくお願いします。
はい、早速ですが、舞鶴市議会だよりにはどのようなことが書かれていますか。
はい、分かりやすく言いますと、定例会で市長から提案された議案審査の結果、代表や一般質問に立たれた議員の質問および答弁などのほか、提案された議案に対する討論から常任委員会の活動まで、市議会の活動や審議状況が分かりやすく書かれています。
なるほど。市議会の活動や審議状況が市民の方々によく分かるような内容になっているということなんですね。
はい、その通りです。
それでは議会法編集委員会はどのような方たちで構成されているんでしょうか。
はい、議会法編集委員会の構成は、副議長および各会派1名の選出者からなる委員をもって構成されています。舞鶴市議会には5つの会派がありますから、6名の委員で構成されております。
6名で構成されているんですね。それではこの舞鶴市議会だよりは年間でどれくらい発行されていますか。
はい、基本的には年4回です。3月、6月、9月、12月の定例会閉会後に発行されますが、議長、副議長や常任委員会、特別委員会などの改選をお知らせするために臨時発行される元旦号を合わせますと、実質5回の発行をしております。
年間で5回の発行ということなんですけれども、最新号が 153号ですので、この発行部数からしますと随分と歴史がありそうですね。
そうですね。舞鶴市議会報ナンバー1号が発行されたのは昭和62年4月25日でして、それから約30年間も受け継がれていることになります。
舞鶴市議会報って今おっしゃいましたけど、今舞鶴市議会だよりですよね。これ途中でお名前が変わったということなんでしょうか。
はい、ご指摘の通りです。発行当時は舞鶴市議会報というタイトルでスタートしていますが、平成24年9月定例会後のナンバー129号から表紙のレイアウト、内容などが見直され、より多くの市民の皆様に親しんで読んでいただけるようタイトルも舞鶴市議会だよりと一新されています。
進化しているんですね。より多くの市民の皆さんが親しみやすく読みやすくということなんですけれども、そのために何か取り組みされていることはありますか。
はい、議会法編集委員会では市町村議会広報研修会での研鑽や、優秀な議会法を作成している市町村議会での研修を重ね、より良い紙面の作成に努めています。
紙面の構成など大変な作業なんじゃないかなって思うんですが、どういったところで苦労されますか。
そうですね、やはり議会だよりに求められることは議会に対する市民の理解と関心を深めるといったことが大事ですので、議会法の編集技術などを習得することだけにとどまらず、やっぱり議会をより身近に感じていただくための工夫ですね。
それではこの議会法の掲載内容についてもっと詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、この最新号の153号、こちらの具体的な内容について教えてください。
はい、ナンバー153号の主な内容としましては、6月定例会のあらまし、一般質問、市長から提案された平成29年度の一般会計補正予算や条例制定、人事案件などの26議案に対する各会派の討論や、常任委員会の視察報告、議案採決結果、政務活動費の支出内容、議長交際費の支出内容、常任委員会の審査報告などのほか、9月定例会の予定などが主な内容となっております。
盛りだくさんの内容ですけれども、この委員会の皆さんで原稿をチェックされるときはどういった点に注意されてるんですか。
そうですね、注意点としましては、表紙を飾る写真では季節感や舞鶴市内での出来事を伝えるほか、人物が入った写真にするなど工夫をし、さらには定例会ではどのようなことが審議されたのかを分かりやすく、また質問答弁内容では何々についてのような見出しを使用せず、具体的な見出しとして、質問6割答弁4割を目安とした読みやすさ、分かりやすさが出ているか、討論については提案された議案に対する賛否の内容が逸脱していないかなど、そのような点を委員が何度もチェックしています。
なるほど。今ね、その153号が手元にあるんですけれども、これはアジサイ園の写真ですよね。
そうですね、
舞鶴自然文化園の、はい、この季節感ですとか舞鶴市内での出来事を伝えるほか、人物が入った写真にするなど工夫されているということなんですね。それでは常任委員会の活動や議案の採決結果などはいかがでしょうか。
はい、舞鶴市議会は4つの常任委員会で構成されていますが、先進地の事例を市政に生かすための調査視察の報告、また本会議において各委員会に付託された議案審査の報告などを掲載しているほか、議案の掲載結果、採決結果では、全会一致で可決した議案、条例の内容が分かりやすいように、さらには賛否が分かれた議案では全議員の意思が明確になるよう丸×式で明記するなどの明確化を出しています。
さまざまな工夫がなされ、市議会の活動が市民の皆さんに理解されるよう努力されているわけですね。さて、そんな舞鶴市議会だよりですが、どのようなところで手に取ることができますでしょうか。
はい、舞鶴市議会だよりは市内の各世帯に新聞折り込みされているほか、市役所、公民館などの公共施設に無料で配布しています。また舞鶴市や市議会のホームページからもご覧いただけますのでご利用ください。
あ、ホームページにも掲載されているんですね。そしたらバックナンバーとかも見ることができますか。
はい、すべてを見ることはできませんが、 平成27年元旦発行のナンバー140号までご覧いただくことができます。また議会中継や議員の紹介、定例会の日程のほかにも議会を身近に感じていただける項目がたくさんありますので、ぜひご覧ください。
はい、手に取って読みたくなる、議会の様子がよくわかる、そんな親しみを持って読んでいただける舞鶴市議会だよりをご紹介いただいたんですけれども、さてお時間の方が迫ってまいりました。最後にリスナーの皆さんに何かお伝えすることはありますか？
はい、議会法編集委員会では、議会と市民を結ぶ架け橋として、今後も皆様に愛される、議会だよりの編集に努めてまいりますので、ご覧になっての感想やご意見などご遠慮なく議会事務局までお寄せいただけますようお願いいたします。
はい、舞鶴市議会だよりについて田村由紀さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして本日は最後に舞鶴市議会で取り組んでおられる議会改革についてと、まあ、議会だよりについてお話を伺ってまいりましたが、議員の皆さんが取り組んでおられることがだんだんと理解できてきたような感じがします。ところでもうすぐ9月定例会が始まるとお聞きしたんですけれども、岸田さん、日程は決まってますか？
そうですね、それでは9月定例会の日程を紹介させていただいてよろしいでしょうか？
はい、お願いします。
ありがとうございます。会期は8月30日から10月3日までの35日間となっておりまして、9月定例会は前年度の決算が報告され、その審査が中心となる定例会でもあります。
はい、
初日には市長から議案の説明が行われるのはいつもの定例会と同じです。8日には代表質問が行われ、11日、12日に一般質問が行われます。さらに14日、15日、19日、20日に常任委員会と予算決算委員会分科会が開催され、26日には予算決算委員会を開催する予定です。
はい、
最終日には本会議場で各会派の代表が、討論を行いまして、議員全員で採決をして閉会する日程となっています。
あ、なるほど。9月定例会は8月30日から10月3日までの35日間となっているわけなんですね。はい、ありがとうございました。
ここからはこの放送をお聞きの皆さんにお願いです。本会議はインターネット等で、中継されてはおりますが、本会議や常任会は傍聴できますので、ぜひ、議会へお越しいただき、直に議員の活動をご覧いただけたらというふうにも思っておりますので、よろしくお願いいたします。
そうですね、リスナーの皆さんもぜひ議会へ足を運んで傍聴されてはいかがでしょうか。本日は舞鶴市議会議員の岸田圭一郎さん、田村由紀さんのお二人をお迎えして、議会改革、舞鶴市議会だより、さらには9月定例会の日程をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。